ございます。 FM 那覇よりお届けしていますシャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの白間ひかりです。この番組は外見からは分かりにくい生まれつきの脳機能障害と言われている発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られている発達障害について、障害を持っている人、持っていない人、全ての方々に私自身の体験談を交えながら様々な視点から情報をお届けする番組です。さあ今日は収録ですいつもね生放送でお届けさせていただいてるんですが、今日はねお母さんお父さんが集まって日頃の、まあ、子育て話をしたりユンタクしようっていうことで、ユンタク時間を、今やってるかな、誰か集まってるかな、ドキドキだなっていう日なので収録でお届けしたいと思います。まあね、収録も生放送も私からしたら一応一緒なんですよね、ドキドキどうですかね、まあ、1ヶ月経ちましたが少しは変わらないかな、やっぱり私もまだね、まだいい緊張感あるし、ちゃんと喋れてるかなとかいろいろ考えるので、まだか、1ヶ月で慣れたらね、すごいですよね。いやいや、まあ長く1年後、1年は長い、いいでしょ、うん、いいと思いますそれぐらいの気持ちで長く長く、はい、続けていきたいので頑張ります。ゆっくりゆっくりね。いやでも喋る人ってすごいなと思います仕事ね、司会させていただいてるんですけれど、やっぱねラジオは全然違うな、喋る方すごい、うん、私も頑張らなきゃな。はい、それでは今日もいろいろな情報をお届けしたいと思います。お時間までお付き合いお願いします。最初のコーナーは発達障害について知ろうということで、発達障害って何、発達障害の特性、また周りの関わり方や環境づくりなどなど、いろいろな視点から考えてみようというコーナーです。オープニングでも言ったんですが、まだまだラジオ慣れてませんが、一個だけ慣れてきたのは機械の操作ちょっとずつね慣れてきました。そこは慣れてきましたよ、うんうん、はい、はい、それではコーナー行きましょう。発達障害についてということなんですが、ね、先週、児童デイサービスのちょっとねいろいろお話ししたんですけれども、発達障害って、じゃあこう発達障害を持っている子どもたち、どれくらい通ってるんだろうとか、あとは、まあ、発達障害っていう言葉もだし、こう児童デイサービスだとか、そういったものが年々目についたり、こう聞くことが増えてきたんじゃないかなっていうのは感じるんですね。障害に関わってない子どもたちや大人も、まあね、身近に、障害と関わりがない方たちも、気にして見たことあるかな、やっぱりないかな。私はね、やっぱ障害を持っている子供を育ててるってことでいろいろ目にはつくんですけど、やっぱり関わりがなかったらあまり分かんないかな、うん、でもね年々増えてきてるのは確かだと思います。学校とかでもね、小学校とかでもやっぱり少しちょっと気になるなって子がいると、先生方が何かしらね、親に、ちょっと病院行って調べてみましょうだとか、 もしかしたら発達障害の恐れがあるかもしれないのでとか、まあ、先生方じゃなくてでもですよ、親が気になって病院に行く方も増えてきてるんじゃないかなって思うんですけれど、なんかね、じゃあなんでこう増えてきたのかなって感じるようになったのかなって思うことって、まあ、理由がちょっとあるんですね。まあ、調べたんですけど、こういったこの発達障害、オープニングでも言ってるんですが、外見からはやっぱり分かりにくいんですよ。身体の障害だとか知的障害、まあいろいろね、他の障害に関してもパッと見てやっぱりちょっとどこか違うなって分かるとは思うんですけど、発達障害って内面的なもの、こういう行動に出たりだとかそういうことなので、見た目では本当に健常者と変わらないような見た目なんですよ。そんな中で生活しているときに急にパッと飛び出すとかいろんな行動をねするわけですから、え、あの子ってね思うわけですよ。で、今まで言われていたこと、この発達障害って自閉症だとかそういったちょっと落ち着きない、あとなんか自分の自己表現ばっかりしてもう若ままなんじゃないとか、いろんな表現の仕方でこっちは捉えるわけですから、どっか親の愛情不足なんじゃないとかで、しつけが悪いんだよ、甘やかしすぎだよ、何かこの子に、まあ、家庭で原因があるから全てこの子に出てるんだよとか、そういったことが原因でこういう性格なんだよって見られがちだったんですよ。でも実はそうじゃなくて、脳の、まあ、病気もありますよ、それが発達障害に、発達障害というものなんですよっていうものが国際的に、もう世界的にそういう診断の基準ができたんですね。そこからどんどん発達障害についてもっともっと調べていこう、もっともっと検査したり研究していこうって、こう世界的に進んで進んで、日本はまだまだ遅いですけど、やっとでこう日本でもこの目を向けられるようになってきたっていうのが発達障害で、その目を向けられるようになって、まだ本当に、そんなに歴史長くないですよね。20年あるかな。そういった中で、今までこういったね、さっき言ったみたいにどっかみんなと違うって思われてた子でも、今まで注意の向かなかった子どもたち、そんな子に目が行くようになって、でその子どもたちの状態を理解して、そして支援するなり対応しようっていう、それを必要としているんじゃないかなって、どんどんどんどんね、その意識が高まってきたことによっていろいろ法律もできてきたりで、そういう支援の制度だとかそういったサポートする環境が増えてきているので、子どもたちも増えたように、まあ、思える。実際はもしかしたら本当にもう何十年前から同じように発達障害を持っていう、ね、ものを持って生まれてきているのかもしれないけど、なかなかそこに目を向けられなかったから、自分でもわからないまま育って、なんか自分はみんなと違うのかなって、ね、よく聞きません？大人になって自分は発達障害だったっていう診断を受けましたっていう話もね、よく聞いたりするので、ただそれが今は子どもの時からこの子がちょっとね、これはどうか分かんないですけど、そうみんなと違うってことでいじめにあったりだとかで引きこもりになったりだとか、もう学校に行きたくないだとか、そういったことって今まで実際あったと思うんですよ。正直ね、私も学生時代もしかしたらあの人ってそうだったのかなとか、まあ逆に言えばたまに私自身も思う時あるので、 でもね、それってわからないままこう育ってきて、で大人になってやっとで気づいて、あってこういう病名をね受けて、そうだったんだって安心する子もする方もいれば、やっとで気づけたってね、周りもその子のことを理解できるっていう、環境が大人になってやっとで気づけたっていう方たちも増えてるので、それを子どもの段階でそういういじめだとか何かしらみんなからこう変わった目で見られないようにだとか、あとはこの子に必要なものを本当に小さいうちからサポートしていけば、大人になった時、成人した時に今まで、まあね、取り上げられてた、ここはできないかったかもしれないって思うことが研究をしながらできるようになるかもしれない、そういったことを、まあ、やっていこうっていう法律もできたり、そういう制度もできたので、周りにね、発達障害っていう子どもたちが増えてきたんじゃないかなって感じるようになったのかなと思います。だからね、そこをまた、よく言うんですけど、障害に関係ない、私には関係ないとかそういうんではなくて、何かしら目を向けてあげる、困った人に手をね、差し伸べてあげるかのように、何か助けてあげたいなとか、まあそういかなくても、あ、こういうことなんだなって頭の片隅にあればいいのかなと私は思います。ね、これからもね、もしかしたらいろいろ法律も変わっていったり、研究も進む中でいろんなことが分かってきて、発達障害の方がもしかしたらまた増えるかもしれない。でもそれが、いい方にね、変われるようにいけたらいいなと私も思いますね。まだ分かんないですけど、私も。というわけで、今週は、発達障害が少しずつこうね、増えてきている。で、もうその言葉もよく聞くようになっている。そこには、やっぱり私たちがわからないところで動いているものがあったり、そこに向けてちゃんと進んでいるんだよ、っていうことをお話ししました。戦隊三男レンジャーということで、このコーナーは知的障害中度と診断された7歳になる小学校1年生の息子三男くんの最近あった出来事をお話ししたいなと思います。これね、最近ではないんですけど、三男くん今まで生まれてきて3回、家から逃亡したことがあるんですよ。あなたの子供逃亡したことないですか？仲間作ろうとしてるんでしょ。ね、ないですよね。ね、7歳なんですけど、3歳4歳ぐらいかな、この2回は夜中なんですよ。夜中と朝方眠ってる時にいなくなってて、1回目は警察の方が来て、息子さんですかって夜中に言われた事件。三男くん喋れないので家の前をうろうろしてたんですって。そしたら、またね、これすごいなと思うのが、たまたまそこにこの三男くんの通ってる保育園の保護者が通って、あれ？この子って気づいて警察に電話してくれてるんですよ。そしたら三男くん喋れないけど、記憶力はいいので、警察官とかがきっと喋ったんでしょうね、お家どことか。そしたらスタスタスタスタ行ってお家に連れてきてくれたと。で、警察官の方が言うわけですよ。すいません、実は高校でって、障害があってっていろいろ説明したのがこの警察事件で、2回目がこれ朝方、本当にね、 6時ぐらいかな、私たちより先に起きたんでしょうね、いないんですよ。でずっともう家どれくらいかな、何メートル何百メートルって言えばいいのか分かんないですけど、まあ500メートルぐらいかな、とりあえずこの子にとってはちょっと遠いところまで歩いてて、私たちもこう探しながら、さたまたま朝ウォーキングしてたおばちゃんがこの子供って来てるんですよ。で私たちも見つけて、はぁーって見つけたっていう、たまたまウォーキングしてたおばちゃんに助けられたよ事件、うん、っていうのがあって、そういうのがあるから、まあ家のね、最初の頃は家の玄関の鍵を開けれなかったのが開けれるようになって逃げた。じゃあどうしよう、家の玄関の外にあるベランダに柵をつけたんですよ。でその柵の鍵も開けれるようになった。うん、じゃあまたその鍵をちょっと難易度高くしてつけた。それは今まで開けれなかったんですよ。だからちょっと私たちもね大丈夫かなと思ってたら、今年久しぶりに夕方いなくなっちゃってて、この鍵開けれるようになったんだって気づいたんですけど、今度どこ行ってたかって言ったら、夏にね私中学校のモアやってるんですけど、この中学校のメンバーと友達の家でバーベキューパーティーしたんですよ。もうたくさん集まって、で大きいプールも準備して、もう子供たちも20名ぐらいいて、そこでバーベキューして、もう半日かな水遊びもして、三男君にとってはもうここがもうとってももう楽しい場所になったんですよ。三男君記憶力いいので、なんと自分で歩いてその家まで行ってるんですよ。で、まあ家から近いので、そこの家もだから助かったんではあるんですけど、まあでも友達びっくりですよね。え、お前の子供来てたぜって、勝手に庭から出てきて、誰の子供かって見たらお前の子供やしって言われて、本当ごめんなさいってっていうわけで、今度また改めて扉の鍵はそのままなんですけど、鎖に南京錠今ついてます。南京錠ね、ナンバーで開けるので、今のところまだこれは開けられないので大丈夫ですよ多分。まあでもね、プラスに考えるとその分成長してきたんだなと、鍵を開けれるようになってきたんだなと、私たちも知恵をね出しながら、いろいろこの子と関わってる毎日です。でもね、安全面がやっぱり気になるので、逃亡しないように気をつけたいと思います。もしね、そう、子供がちょっと、私の子供もこういったことありましたよってあればぜひ教えてください。ちょっと仲間いればいいなと今思ってます。ですね、曲をお届けしたいなと思います。この曲は、もう沖縄のね代表的な曲でもあると思います。ティンサグの花聴いてほしいなと思います。いろいろね調べてみたら、ティンサグの花をねカバーして歌ってる方たくさんいるんですけど、やっぱりねこの方が歌うこの声すごく透き通ってて、私本当に心が温まるぐらい好きだなと思うので、この方の曲でお届けしたいと思います。夏変わり見でティンサグの花。 ティンサグヌ花、うん、この曲ね私大好きです。歌詞もね、まあ、分かる方は分かると思うんですけど、一番は鳳仙花の花を指あの爪先に染めて親の言うことは心に染めなさいと、親の言ってることはね心にちゃんと留めなさいと言ってるのが一番の歌詞。二番が天に群れる星は数えれば数えられても親の言うことは数えきれないものですよって言ってるんですよね。でそこで私ね7番聞いててね、あこの歌詞もいいなと思ったのが、7番の歌詞が一人でできないことは一人でやらないで助け合いなさい、お互いに補い合って世の中は成り立っているんだよっていうのがね7番の歌詞だったんですけどね、本当にね人って一人で生きていけるって思う時って私もある時はあるんですけどね、やっぱそうじゃないんですよ、一人じゃ生きていけないなって私はね思います。だからできない時はできないってみんなで支え合いながら生きていくのも本当に大事なことだなって思います。お届けしたのは夏川りみでティンサグヌ花でした。今週もありがとうございました。今週はね発達障害をもうちょっとねあの耳にする人たちも増えてきたよっていうことで、増えてきたんじゃないかなと思うことでいろいろね説明しましたが、まだまだね私もわからない部分、もっと奥深い部分あると思うので、そこをちょっとねわかりやすく、やっぱねこういうことって難しいじゃないですか、私もね聞いてて難しいなって思うところやっぱりあるので、もうちょっと分かりやすく話してね伝えていけたらなと思います。番組名でもあるシャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋は、私が代表として障害を持つ子どもたちや支えている親のために楽しめる環境づくりをメインとした、団体です。詳しくはシャイニーレインボー沖縄もしくは白間光で検索、 Facebook ページや TW ブログご覧ください。活動内容や三男くんの様子、また私自身の思いなどもアップしています。お願いします。そしてメッセージ募集しています。番組の感想や質問、あなたの子育て話などなど、ぜひぜひぜひ聞かせてください。メールアドレスは780@fmnaha.jp、または Facebook ページから直接メールも受け付けています。ぜひあなたのお声聞かせてください。お願いします。待ってます。また放送の様子 YouTube でもご覧いただけるので FM 那覇の番組チャンネルからお楽しみください。今日もありがとうございました。さあ11月もう半ばか、早いね、もうすぐで12月、11月もまだまだ楽しみましょう。それでは来週の木曜日10時30分にお会いしましょう。パーソナリティは白間光でした。